また敵がですミディアンがですねいよいよですねヨルダン川を渡って攻めてくるのを見ましてですねギドンはもう一度その時に収集を求めたということが記されておりますね。そして刈り取った羊の毛の上にだけ水が降りて土全体が乾いてたら信じましょうと、なんかわからないようなことをこう言うわけでありますね。それが6章の36節から記されております。6章の36節、ギデオンは神に言った。あなたがかつて言われたように私の手によってイスラエルを救おうとされるならば、私は羊の毛の一等分を内場に置きますから、水がその羊の毛に上にだけにあって、血がすべて乾いているようにしてください。これによって私はあなたがかつて言われたように、私の手によってイスラエルを救いになることを知るでしょう。すなわち、そのようになった。彼が翌朝早く起きて、羊の毛をかき寄せ、その毛から水を絞ると、鉢に満ちるほどの水が出た。ギデオンは神に言った。私を怒りにならないように願います。私にもう一度だけ言わせてください。どうぞ、もう一度だけ羊の毛を持って試させてください。どうぞ、羊の毛だけを乾かして、地にはことごとく露があるようにしてください。神はそのよう、そうされた。すなわち、羊の毛だけ乾いていて、地にはすべて露があった。こういう神様との印を求める駆け引きをしているわけですね。パレスチナにはですね、雨が降りません。寒気が全然降らないんです。年2回の雨季だけに降るんです。一気に降るんです。あとはもうカラカラなんですね。だけどもですね、そのような土地にもですね、豊かななお実りをもたらすものは、それがですね、毎朝降りる、この朝露だったんです。朝露だ。これも命の露だったんですね。ギデオンはまさにその朝露をもってこの収集を求めているわけであります。羊の毛の上にだけ露が降りて土全体が乾いてたら信じましょう、こういうわけですね。そのようになってました翌朝。でも彼はそれでも不安になりまして、さらにもう一回その印を求めます。その今度は逆ですね。羊の毛だけが乾いていて、今度は土全体に水が降りるようにというわけであります。会社はその願いも聞き届けました。まるで小さな、この子供のような、幼い、この印を求めるような願いもとにですね、神様はお付き合いくださるわけなんですね。皆さん、私たちがどんな願い事でありましても、どんな小さなささやかなことでありましても、本気で神様の前に求めていくならば、幼子のような願いだったとしても、神様はきちんとお付き合いくださる方ですよ。そしてそれに応えてくださる方だというんですね。祈っていく、何でもことごとく子供のようになって神様の前に祈って求めていくということは、すごく信仰において大切なことだということをおっしゃいますね。今も神様は印を見せてくださるお方だと信じております。かわしもですね、私たちが祈った望むようなそういうあり方ではないかもしれませんけども、神様が私たちに願っていらっしゃる、望まるやり方、方法で、必ず印を見せてくださっているんじゃないでしょうか。何度も何度もギデオンは神様の印を求めました。神様がどんな小さな、幼稚な願いでも、忍耐を持って、そして喜んで、何度も何度もそれにお答えしておられるわけですね。神様は私たちにも、そうしてください。今朝、私たちはまだ疑いの中におりますでしょうか。信じていても疑っちゃうということはありますよね。だけども疑うこと、不審なことをそのまま放置するということは決して良いことではないと思います。 神様どうぞ見せてください、知らせてくださいという、私たちの求める心というのがとても大切なことではないかと思いますね。神様は今日私にとって最高の印を既に与えとってくださるということも私たちは忘れてはなりませんね。それは羊の毛の上の露じゃありません。十字架の上に流されたイエス・キリストの血をです、十字架の上で栄えたあの神の御子の肉です。どうぞ子供たちを許してやってください、何をしているか分からずにいるのですと、敵対する者のためにも祈られた神のこのハート、腹渡ですよね。それを明確に歴史の中であのカルベの十字架の上にそれを見せてくださった、神は愛なり、ここには神の愛があるんだとヨハネは叫びましたね。ただまた別の言い方をしますね。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。またこの十字架に書かれたキリストは復活してくださいました。私たちは十字架につけられたキリストを見上げ、復活して今も生きておられるキリストを信頼して、疑いから信仰へ私たちは進ませていただく、この信仰の態度、または告白が、そして求めが私たちにとって大切なんだということですね。今朝私たちはどうでしょうか。まだ疑ってますでしょうか。まだわからないままだと言いますでしょうか。私たち次第なんですよ、ね、信仰がなくては神様に喜ばれることができません。信じる心を持って私たちは神様にチャレンジしていく、それ神様が待っていてくださるわけでありますね。そして私たちにお答えくださるお方だということですね。印を求めた議論から私たちは今朝学ばなければならないと思います。今度は勇士になっていく議論の姿を見たいと思いますね。皆さん、いくつの通りにこの議論は勇士になったわけではないわけです。疑うものであり恐れるものでありますが、徐々に徐々に神様に近づいていくときに、神様はこの議論を取り扱ってですね、そして印を見せ、お言葉を語りかけ、本当に大胆に神様を信じて立っていく、そういう勇士にしてくださったという、そのいきさつでありますね。ギデオンは祈りの中で神様と真剣に激しく向き合ってやり取りをしていくようになりましたね。そしてその中で彼は成長していくわけです。何度も何度も印を求めながらも彼は成長していきます。神様のなさる技を見ながら神様をいよいよ信頼していく、そして神様に従うものとされていくわけでありますね。そしてもう一つ神様はこのギデオンにチャレンジ、大きな大きなチャレンジをなさってますね。それがあなたの家を清めなさいということなんですね。6章の25節から、6章の25節を見ましょう。そのよ、主はギデオンに言われた。あなたの血の雄牛と7歳の第二の雄牛とを取り、あなたの血の持っているバールの祭壇を打ち壊し、その傍らにあるアシラ像を切り倒し、あなた方の神主のためにこの砦の頂に石を並べて祭壇を築き、大の牛を取り、あなたが切り倒したアシラの木を持って反祭を下げなさい。ギデオンがしもべ10人を連れて主が言われた通りに行った。ただし彼は父の家族の者および町の人々を恐れたので、昼それを行うことができず夜それを行ったという、こういうところでありますね。神様はギデオンにもう一つの大きな大きなチャレンジを、信仰によるこのチャレンジを与えなさったんですね。それは